水子太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。We have a dream で久しぶりにですね、先生聞いてみように質問が来ました。
はい、質問来ましたか。
そういえば懐かしい、もはや
質問3年に1回ぐらいしかないですからね。質問
いや、本当だって質問だけで一つディスク、CD 作ったぐらいなので、はい、大人気コーナーだったんですが、なんか、ちょっと、皆さん気軽に、この間もね、いっぱいほら、CD プレゼントでたくさんのメッセージを皆さんがくださったり
とか、あった
ん
ですが、
ね、はい、それにその、なんか勢いに乗ってる感じで、アンケートが書くところがあるんですよ。
はい、
書き出してくださった方の、下の名前だけ言えばいいかな。さしこさんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ではですね、まず、はい、この番組のいいところ。
はい。
ふさんのトークをたっちゃんがわかりやすく解説してくれるので好き。解説してる。
ありがとうございます。
なんか盛り上げてるだけなんですけど。いつどんな風に聞いていますか。気が向いた時にピンときたものを聞いています。
なるほど。
なるほど、ね。ランダムにね、嬉しいですね。うん、何回もって方もいらっしゃるから嬉しいです。それでこの番組を聞いてあなたの変化があれば教えてください。その時思っている問題の答えがもらえるので安心につながります。
安心感に。
意識してましたよね。
なんですか。
安心感。
安心感伝わるんですね。
一番意図してないところですかね。それで、この番組の感想を、We have a dream の石井さんに聞いてみようの質問、メッセージもどうぞ。いきますよ。
はい。
いつもありがとうございます。向こうからお礼を。こちらこそありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
人前に立つのも恥ずかしくて、プレゼンも苦手です、
うん。
どうしたら話す力、スキルがつきますか、
うん、
これはもう聞くべき人が一番。
まあ僕、正直そこ一番苦労してきたからね、本当に。
ね、今。
すごく苦労したんですよね。はい、
もう、語れるノウハウがある。
ノウハウっていうもんじゃなくて、ひたすらまず、人前で話すのが恥ずかしいということに関しては、うん、とにかく恥をかいてきましたね。
本当、恥をかいてきたなって自分の記憶があるわけですか。
本当に恥をかいてきましたよね。まあ、僕の場合は、伝えたいことはあるんですよね。それを人前で緊張しちゃうので、
うん、
その話せないっていう悩みをずっと抱えてきましたからね。
うん、むしろ拒んできてるんですね。ずっとね、作家としてデビューして、こんなに面白い文を書いて、こんなにためになる文を書く人だから、お話聞きたいですって言ってみんなが集まってくる感じは、本当わかります。
最初はもう話せないから全部断ってましたからね。もう確実に話せませんっていうね。だからプレゼンが苦手な人って、僕はプレゼンが苦手どころか自己紹介も苦手で、とにかく人前で喋るのが苦手でしたからね。もうプレゼン苦手なまま幸せんだろ。
それでも大丈夫よと。これを克服した石井さんが今語れる話がいっぱいありますね。
克服するのにめちゃめちゃ時間かかりましたからね。
どれぐらいって言ってればいいですか。
5年ぐらい恥かいたかな。よくね、僕は公演終わった後本当に今日話せなかったなって後悔する日が何回もあってね。何回もあって、 公演を失敗した時っていうか、失敗したっていうかね、話しきれなかったなっていうのがもう、初期の5年間ずっとそうだったんですよね。で、中に特にひどい日っていうのもあって、その日はね、もう懇親会とかでね、もう出たくなくてすぐに家に帰りたいぐらい、でもそういうわけにはいかないので、本当に恥をかいて、穴があったら隠れて入りたいぐらいの時でも懇親会出なきゃいけないので、もうそれはもう、穴に隠れたいような時に出なきゃいけない懇親会っていうのは、本当に地獄のようでした。
それが今や、ここですよね。こんなに、人にマイクを渡すの嫌だってぐらい喋る人になってるじゃないですか。
本当。
何ですかね、
プレゼンができない時のういういしさが懐かしいですね。
戻ってこーい。
あの時の謙虚な自分が懐かしいですね。
今は
今はもう、マイクをよこせーの人になっちゃいましたからね。
振り返ると、徐々にかもしれませんけど、なんかこう、パーンって変わる瞬間があったのか、回数をそれでも、めちゃめちゃ落ち込むわけじゃないですか。もう、緊張して。
いや、でもね、僕、一番喋れない時が人気がありましたね、やっぱり。喋れりゃいいってもんじゃないっていうのもあると思いますよ。
新しいですよね。
僕結構初期の頃、喋れない頃、2時間で1万円のイベントが、だいたい10分で100名以上来てましたからね。
うん、
応募がね。
すごいですよね。
一番喋れない時が、満足度高かったですよね。喋れりゃいいっていうもんじゃないかもしれないですね、世の中。
でもそんな風には取れてないんでしょ、その時は。
ただ僕はもう、とにかくやりたく、当時はね、やりたくないっていうかね、恥かきたくないっていうかね、毎回、頭の中に描いてるものが、やっぱりコピーライターだから、誰よりも何をどの順で伝えるのがいいかっていうのは、頭の中では分かってるんですよ。
素晴らしい。
それが、喋ると全然できないので、なんていうかな、コピーライターの目が自分を裁いちゃうんですよね。この伝え方全然ダメだろうっていうのが、文章では、緊張してないから、自分の、自分が想定する、この話は、この順でね、お笑いの松本人志さんが言ってましたけど、同じ話をね、例えば松本人志さんとか一緒に、いるときに起きた出来事を他の芸人さんが話すときに、うわ、その話、そっから話したら台無しっていう風に、よく感じてたそうなんですよ、
松
本人志さんはね、
で。
僕の中にも、この話はこの順で話すのが、一番起伏が高まって正解っていうのが、やっぱあるんですよ。人の話を聞いてても、あ、その話、順番変えたらめっちゃ面白い話になるのになっていうのは、よく感じてることなんですよ。うん、誰かの講演会に行っても、もったいないなっていう。
すごい。
ただそれは当時は、
うん、
緊張してないで書けばできるんだけど、話し出すと緊張するので、全くできなくなっちゃうんですよ。そうすると、やっぱりコピーライターの自分が、講演してる伝え方のダメさ加減に、分かって喋ってるから、もう終わった後に自己嫌悪になるぐらい、自己嫌悪になるっていうかね、
打ちひしがれるっていう。
また全然伝えられなかったっていう。
その時でもきっと石井さんのファンの皆さんだから優しいじゃないですか。
そう、優しいんだよね。助けられたっていうかね。もともと僕は、公演、普通はやっぱり 例えば作家さんとか、うん、でもそのホームページがちゃんとあって、うん、講演依頼受付っていうところがあるんですよね、
うんうんうん、
で僕の場合はそれがないので講演依頼受付っていう、うん、あのコーナーが そもそもないのでその企業の人ももうご縁が、僕と直接ご縁がある人を通してしか、うん、あの、講演依頼頼めないようになってるので、
うん、
あの、本を読んで、翡翠さんに講演依頼頼んでみようと思っても、うん、僕とご縁がない人は頼めないようになってるんですよ、ね。うん、それはなんでかって言ったら、僕は講演を別に積極的に恥かいちゃうから、
うんうん、
やりたいと思ってないから、その窓口を設けてない、未だに設けてないんだけど、
うん、
講演を聞いた人から、うん、そのうちにも来てくださいっていうケースが、まあ、ほぼ、うん、あの、ほとんどそれだけなんですよね。あの、ただ、なんていうのかな、まあ、その僕の本を読むようなね、方って、人柄がいい方が多いんで、失敗してもね、すごい温かく迎えてくれるし、まあ、そういう人たちに甘えさせてもらってね、まあ、まあ、10年経って、ようやく、その、イメージした通りに、だいたい喋れるようになってきたっていう。だからね、まあ、その、なんかノウハウがあったわけじゃなくて、血だらけになりながら、バカずでできるようになったっていうね。なんか人様にノウハウを語れるような、ものがあったら逆に教えてほしかったっていうのはありますけど
ね。今となると本当に希望の星じゃないですか。こうやって、ね、苦手ですっていう人たちが、いつも石井さんの話を聞いたら、あ、じゃあ自分も、そういう、まあ、10年かかるって言えばいいんですけどね。どういう、なんか希望を持って進
めると。まあ5年、実質5年ぐらいかかりましたね。恥をたくさん書いて。
うん。凹んでた時、
うん、
慰められるのは OK なんですか？その余計傷つくのか。大丈夫でしたよとか言われる方が、そうかなと思うんですか。
まあ、当時はね、その、おもち母ちゃんというカンジーズのメンバーの一人がね、毎回来てくれてて、僕を、あの、落ち込んでる僕を励ましてくれる役の読者さんがね、毎回来てましたけどね。
ありがとうございます。やっぱその人はその人のプロなんでしょう
ね。その時々でいいね。いろんな方に助けられてやってきましたね。
今はだって翡翠さんほらサインするときにあの聞く質問があるんですよね。みんなにこう。
あ、どこが良かったですかってね。
それすごいなと思って。あの。ことしか聞かない。
そうそうそう。あの、大島啓介さんとね、合宿やったとき、象徴的で、その、大島さんの、ふっと大島さん、まあ、座敷で食事してるときに、うん、若い男の子たちが大島さんを円で囲んで、うん、正座してね、はい、はい、はいってね、大島さんのメッセージを受け止めててね、
うんうん、
まあ、大島さん、やっぱり若い男の子たちに憧れの存在だからね。
うん、
あの、はい、はい、はいってね。あの、若い子たちが大島さんの言葉に、はい、あの、メッセージに、
うん、
あの、もう、なんていうのかな、正座してみんな聞いて。
すごいね。うんうん。
僕の方はね、うん、みんな輪になってて、うん、あの、質問会じゃなくて、うん、一人一人、うん、あの、翡翠小太郎のどこが素晴らしかったかっていうのを、あの、一人ずつが輪になってシェアしていくっていう場面。
の人が元気づける。
そう、僕を元気づける。
言ってるボリューム違うわけですよね。大島さんが発したことにはいって言ってて、
はい、
実際真ん中でいて人に困らってことをはいって聞いてると。
はい、そう、僕がはいはいってみんなが褒めてくれるのね。はいはい、まあ、しかも褒めるだけでどこが良かったかって、きついことあるのはどこが素晴らしいのかっていう問いでね、みんなに各自一人一人シェアしてもらってるから、本当にあの気持ちがいい時間ですけど、
ね、これもあの徐々にあの今に至るなんかいい方法だったんじゃないですかね。素晴らしいと思いますもん。え、今となっちゃ本当その時の自分って今もういないんですか？あの時のあの
しゃべる、やっぱりステージに立つ直前はやっぱりまだに緊張しますよね。
うんうん、うん、緊張するのがいいっていうのは私聞いたことありますけどね。
うん、まあ、それだけ、 なんかちゃんと伝えたいっていう思いがあるから、やっぱり緊張するんですよね。で、その、まあ、今どうなったかっていうと、緊張してる自分を楽しめるっていうかね、まず受け入れられるようになって、緊張してる自分を楽しめるようになって、必ず、その、出だし20分は、緊張してグデグデになっちゃうかもしれないけど、ちゃんと最後には、立て直せるっていうのがね、まあ、爆発で、そういうふうに思えるようになったので、まあ、最後にはどっかでスイッチが入るだろうみたいなね、思ってるから、緊張してる自分も楽しめるっていうかね、どこまで今回は緊張してるかな、みたいなね。
かっこいいですね。
そういうふうには、ちょっとなりましたけどね。
自分を信じる感じですか？その、緊張してるのも、
緊張してる自分に、緊張してる自分にまず OK 出せて、着地点が、まあ、終わり良ければ全てよしっていうかね、ちゃんと、やっぱり、なんていうのかな、ちゃんと後半挽回できるっていうのが自分の中で、分かってるからね。だから緊張してる自分も、まあ、今回どこまで緊張続くかな、みたいなね。喋っていくうちにどっかでスイッチが、入るっていうのが分かってるから、あと、まあ、今回ね、質問いただいた方、どうしたらプレゼン良くなりますかっていう、まあ、具体的なことに関しては、やっぱり、伝えたいことが自分の中で、ちゃんと明確になってるかっていうのが、一つ、ポイントですよね。具体的なところとしては、例えば、僕で言えば、デビュー作の3秒でハッピーになる名言セラピーのね、話っていうのは、視点が変わったら人生が変わるっていうことをね、ものの見方で人生は全く変わるっていうことを伝えるために、リンゴの話を例に挙げてるんだよね。で、その視点が変われば人生が変わるっていう、たった一言を伝えるために、リンゴの話を例で挙げてて、リンゴの話っていうのは、青森でね、巨大台風が来た時に、みんな農家の方は、リンゴが落ちちゃったんでね、悲しんでたんだけど、悲しまなかった農家さんもいてね、みんな下に落ちちゃったリンゴを見て、悲しんでいく中、それでも落ちなかったリンゴを見てね、あの巨大台風でも落ちなかったリンゴがあるから、それをね、1個1000円で受験生に売ったらね、喜ばれるんじゃないか、っていうことでね、一個千円で売ったら、すごい受験生たちに喜ばれてね、受験大変な時も、あのリンゴを見てね、このリンゴがあれば大丈夫と思って、頑張って乗り切れましたとか、感謝状がね、すんごい届いたっていうことがあって、で、それは同じ出来事でもね、下落ちちゃったリンゴを見てね、悲しんでた、人もいれば、落ちなかったリンゴを見てね、受験生に喜ばれてね、た人もいるっていう、同じ出来事を、でもどっちを見るかで人生が変わるっていうのを、まあ、リンゴの例で例えてるんだけど、まず伝えたいことが一言になってるっていうのが、まずは、あなたの伝えたいことは一言で言うとっていう問いに対してちゃんと答えられるかどうかっていうのが、まずは明確になっている証拠だよね。で、その一言を伝えるために、なるほどって思ってくれる物語、エピソードがあるかっていうのが、まあ、伝えるときに僕が、まあ、名言セラピーの伝え方って全部そうなってるんだよね。三秒セラピーっていうところが一言で言うとっていうところで、で、その一言を、なるほどと受け取ってもらいやすくなるための物語がエピソードなんだよね。まあ、リンゴの話なんだよね。全部そういう作りになってて、物語かけるメッセージ。歌で言うと歌詞言うと、歌詞とメロディーで曲になるように、歌詞っていうのは、メッセージであり、一言で言うとっていうのがメッセージでね。あとメロディーっていうのは、物語ですね。物語っていうのは、絵が浮かぶかどうかなんですよね。それはリンゴの視点を変えれば人生が変わるっていうのは、メッセージっていうのは、メッセージだけではなかなか頭に残らないんだよね。 でもそのリンゴの話っていうのは頭にちゃんと映像が浮かぶので、そうするとそのメッセージが届きやすいんですよね。
うん、
だからなるほどって思って、あなたが伝えたいことは一言で言うと何なのか。その一言を伝えるために、なるほどと思ってもらえる物語は、エピソードは何なのかっていう、この二つのね、うん、問いを持ってるだけでも、プレゼンってすごく伝わりやすくなりますよね。
うん。これはもう本当に文の伝え方でもあり、まさに日頃の自分の思いを伝えるときの、もうすごい秘密の話というか、マル秘というか、大事な話をシンプルに教えてくださった感じがしますね。
まあ、なんかそのプレゼンの時のね、まあ、いろんなポイントがね、そのプレゼン、あなたがプレゼンした時に疑問に思いそうなことを全部開けて、それも、加えていくとかね、
うん、
まあ、いろいろ、ありますけど、まあ、とりあえず、基本はまず、メッセージプラス物語で伝えるっていうのが、説得しようと思うとね、大変だけど、納得してもらうと、人ってすごく自然に、賛同してもらえるんですよね。まあ、要は、あなたが喋った時に、なるほどって、まあ、僕はコピーライターだったからね、広告作る時に、この広告を読んだ時に、なるほどって、ね、読者さんが3回言えるような広告をね、すごく意識してて、読者さんが3回なるほどって思ってもらうと、先生と生徒の立場になれるんだよね。
うん、
読者さんが、ものの売り手と買い手っていうのは立場じゃなくて、うん、なるほどっていうことを伝えてあげられると、うん、先生と生徒っていう立場になれるので、
うんうんうん、
その先生と生徒っていう立場になると、買わされるっていう感覚じゃなくなるのでね。
うんうんうん、
すごく物が売れるようになるんだよね。
もっと聞かせてっていう気持ちになるっていうか、
教えてくれる人っていうふうに、僕の私の知らないことを教えてくれる先生、うんうん、でその先生が勧めてくれるものであ、この先生が勧めてくれるものであればね、
うん、
確かだって思ってもらえるね、うん、まあ、なるほどって思ってもらえるように、まあ、3つなるほどって思ってもらえるとね、
うん、
結構商品を買ってくれやすく買ったんですよね。
うん、素晴らしい。すごい。ねえ、なんか最強の技を、本当に。コピーライターっていうのは本当言葉で人の気持ちを動かすっていうもののね、極めてる石井さんのベースが。
まあ、納得と、やっぱり納得してもらうっていうこと、なるほどと思ってもらえることと、うん、あとは僕は面白いと思ってもらえることをね、
うん、
すごい意識してましたね。
わ
あ。リンゴの話も、その視点、ね、その人生ってね、ものの見方次第だよ。視点変われば人生変わるよ。だからね、視点変えるのって大事なんだよっていくら言っても、結構頭に入らないんですよね。
うん、
で、でも、リンゴの話っていうのは、あ、面白いって言って人に言いたくなるんですよ。
うんうん、
こんなことがあってねって、
はいはい。
で、物語には面白いんですよ。で、うん、メッセージっていうのは、もうそんな面白いものじゃないんですよ。
うんうん、
昔から言われてることであったりとか、
うん、
まあ当たり前のことであったりね、うん、視点変わったら人生変わるよっていうのはね、そんなに真新しいことでもないし、昔から言われてることなんですよね。もう で大事なことほど昔から言われてますから、
うん、
そこをね、まあ、普遍かける時代性っていうふうにも僕は考えてたけど、
うん、
本当に大事なことって普遍性があるん で、普遍性があることって別に、まあ、新しくもないし、面白いことでもないんですよね。
うん、
親を大切にするのは大事だよとかね、うん、当たり前のことなんですよね。でも、普遍性だけでは、面白みがないので、
うん、
そこに時代性っていうかね、リンゴの話っていうのはでも面白いから、
うん、
視点が変われば人生が変わるっていうのは普遍テーマだけど、それだけだと伝わらなくて、面白さが必要なので、
うん、
面白さを、物語にはできるだけ面白いエピソードを使うっていう。
うん、
だから面白さかける、まあ、時代性かける面白さっていうかね。
それはじゃあ面白いことがあったとき、同時にこれはこういうメッセージにつながるなって逆もあるわけですか。うん、C さんの日常の頭の意識していることで言うと、 出来事があったとき、
うん、
俺はこういうメッ
セージ、そうそうそう、
うん、
面白い出来事があったときは、うん、そこからメッセージを抽出すればね、うんうんうん、一番になるし、
うん、
例えば名言を見て、名言っていうのはもう全部普遍、時代何百年と残ってきてるね、うん、例えばゲーテの言葉だったら何百年残ってきてる言葉だから、うん、普遍性がある言葉なんだよね、
うん、
でその普遍性のある言葉をなるほどと思ってもらえる物語を探せば、うん、それでもう一話になるんだよね、
うん、素晴らしい。じゃあ本当にね、もうすごい分かりやすく皆さんに試してもらうプレゼンの極意を。
今日はちょっと真面目に話しちゃいましたね。
で、人前になれるには、最後にもう一回聞きますけど。
人前になれる一番の方法は、なれなくていいっていうことだと思いますね。なれようと思うと、その緊張感が生じますから、なれなくて、一生なれないままでいいって思ったら、
うんうん、
正直言うと、慣れてない人の方がね、愛されるんですよ、なんか。
わかる。
親近感が湧くんですよね、
うんうん。
で、引っかかりがスムーズに話せる人っていうのは、意外に引っかかりがなくて、耳に残らないんですよ。
友情すぎてね。
うん。で、下手なんだけど、一生懸命伝えようとすると、
うん、
その、引っかかりが残って印象に残るんですよね。
うんうん、
だからその逆に、その、ね、例えば政治家のこと、うん、演説なんか、すんごい流暢だけど、何にも引っかからないんですよね。
なんだっけみたいな。
うん。
うんうん。
なんか心に残った、政治家の話をね、なんか、まあ、人に、政治家もね、人によるけど、なんか演説とか聞いててもね、意外と印象に残ってないケースってあると思うんだけど、うん、それより、なんか、下手だけど、一生懸命喋ってる人は、すごく、それだけでも、なんか、好感度、印象度が、印象がいいしね、なんか頑張ってって思うしね。
うん、ねえ、それが翡翠さんでしたね。
そうそうそうそう。
なんかその。どんな方だと思いましたよ。みんなして、なんか、頑張ってと思って、こう見てて。それで、間が空いたら、今日はラッキーってどういう、そう。
まあ、なんていうのかな、その、公園のね、窓口を全く持ってないにもかかわらず、13年間ね、
うんうん、
まあ、途切れることなく、募集してないのに、その、でね、自分からは主催することもなしに、まあ、ずっと13年間、公演以来がね、続いてるっていうのは、非常に、まあ、読者さんに支えてもらってたからなんですが、まあ、その、上手だから、頼まれてたわけじゃないからね、僕も。上手な人を頼もうと思ったら、他にもたくさんいるからね。
でも中身があるからですよ、翡翠さんの。本当に、まあ、それで、その空気感を一緒に味わいたいとか、最初の頃は本当にね、ドキドキする翡翠さんが見れたって、今じゃ、やってくれと言ってもやれない。その、戻れない。
そうですね。
本当にね、誰よりも今日のこの質問の意味がね、わかる翡翠さんが丁寧に答えていただいて、まあ、バカずってことも言ってくださったし、うん、自分に対しての、なんか、ね、緊張してるなも認めると。
そうですね、もう緊張してる自分を楽しめたら受け入れ、まあ楽しむってね難しいと思うので、
うん、
まあその緊張したままでいいって思えたら、
うんうん、
そのやっぱり人ってそのこのままでいいって思うと変われるんですよ、うん、不思議と。このままじゃいけないって思うと、肩に力が入っちゃうんですよね、
うん。
でも逆にこのままでいいって思うと、余白が生まれるんですよ、心にね。そうすると結果的にね、このままでいいと思った方が変われるんですよね。このままじゃいけないって思うとね、なんか肩に力が入っちゃうんだよね。このままでいいと思うと心に余白が生まれるんで、余白が生まれると人って勝手に変われちゃうんですよね。うん、
最新ネタでマスクつけたままコーヒー飲んだっていうの聞きましたけど。
ね、翡翠塾同窓会大阪でやってたんですけど、北海道からね、来てくれてる、翡翠塾5期のあかねちゃんが、翡翠さんマスク、すごい茶色に汚れてますけど、って言って、と思って見たら、すっごい汚れてて、俺こんな状態で公演してたのと思って。
その状態だとずっとそれで喋ってたんですか？
その、喋るときちょっと外してたりもしてたんで、外したりつけたりしてたからね。で、最初から汚れてたわけじゃないと思うんだけど、何回か、その、マスクしたまま、僕、水筒持ってるんだよね。コーヒーで。マスクしたままコーヒーの当てたのに、なんか、あれと思って、何回かあったんでしょうね。それがね。それで汚れちゃったんでしょうね。
あ、自分でも、でも飲んでしまってたことも気づいたっていうか、汚れてるって言われて。
汚れてることに気づきませんでしたからね。なんかそういうの無意識で、コーヒー、水筒で飲もうとしてたんでしょうね。マスクのまま。
飲んだ、入ったんですか？
入ってないですよ。
入ってない
はずですよ。
見はずです。
ただ、やっぱり公演してる最中だから、それすら気づいてないっていうかね。
なるほど。パッと気つけて、あって思って何回もやったのの後がついてたと。
そう。
いや、みんなすごい技を使われたんだな。マスク浸透したコーヒー入るって、どんな。
浸透して入ったわけじゃないですよ。浸透して入ったわけじゃない。
いやもうね、そういう自分をこうなんか許してる究極の石井さんが大好きっていう人がいっぱい。
いや、僕ね、この星は自分の愛を広げるために、うん、来てると思うんですよ。
うんうんうん、
で、世界で一番ダメな人って、自分なんですよ、自分から見たら。だって自分だけは嘘つけないので、その自分のダメさっていうのを、ありのままに見れてるのが自分だから、他の人のダメなところって、自分が、他の人のダメなところって見えてない部分あるけど、
うんうん、
自分のダメなところって隠しきれないから、自分からはね。世界で一番ダメなのを知ってるのは自分なんですよね。
うん、
で、世界で一番ダメな人を自分が許せるとね、要は、一番ダメな人を許せるっていうことなんですよね。一番ダメな人を許せるっていうのは、愛が一番大きいってことですよね。
うん。自分でやれるわけですね。
うん。だから、うん、そうそうそう。だから、世界で一番ダメな人っていうのは、自分だしね。うん、
いや。
自分の悩みは世界、自分の悩みっていうのは、その、うん、世界で、自分の悩みっていうのは自分にとって、それが一番な大きい悩みなんですよね。例えば、その、人気者のね、役者さんやミュージシャンが自殺することあってね、あんなに才能があって、あんなにお金持って、あんなに人気がある人がね、どうして自殺しちゃうのって、思うことがね、あるかもしれないけど、その人にとって抱えてる悩みっていうのは、その人にとっては世界で一番大きい悩みなんだよね。で、それは誰にとっても、あなたが抱えてる悩みは、あなたにとっては世界で一番大きい悩みなんだよね。で、で、自分のね、ダメさも世界で一番見えてるのは自分だからね。その自分を受け入れ、認め、許し、面白がれたら、愛が本当に広がってる状態なんだよね。で、そうすると大概の人を許せるようになるから、自分にできたことは人にもできるから、人をね、欠点を許せるようになってきて、で、信頼できる人が僕は世の中にいるわけじゃないと思うんですよ。
うんうん、
信頼できる人が世の中にいるわけじゃなくて、あなたがどこまで信頼したかによって、それが返ってきてるだけなんですよね。大切にした人からは、大切な人から、大切にされるっていうかね、
うんうん。
自分がすごい信頼したから信頼を返してもらえるっていうかね。
うんうんうん、
だから信頼関係っていうのも一対一の関係で、どんな時も信頼できる人がいるわけじゃなくて、自分がどこまでその人に対して投げかけたかっていうことだと思うんですよね。
まあ、大切にするのが、実は自分を一番大切にする自分であれば、そういうこともつながっていくっていうか、今回なんかいろんな、翡翠さんの
脱線しましたけど、
ね、はい、でもあのコーヒーマスク事件も聞けてよかった。あの、翡翠さんに聞きたいことは何でも送ってください、本当に、ね、気軽に。で、改めて、あの、今思うとニューヨークの佐藤さんとか懐かしいじゃないですか。
ああ、懐かしいですね。よく質問してくださった ね、 ね、方がいましたね、
はい。皆さんからの質問もいただくことによって、また翡翠さんからの意外な角度で、それで、あの、どこに流れていくかわかりませんが、
はい。
はい、今、あの、翡翠さんがいっぱい自分の体験を踏まえてお話しいただきました。ご質問もまたぜひ番組をお寄せいただければと思います。
ありがとうございます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って、地球が夢に満ちた惑星、ドリームプラネットになるために、翡翠子太郎と、
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね。バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも、信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな変えてゆけるよ。 Change it、 始めよう。もう一度そのままの自分信じることから。Thank you.